理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第103回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、
はい、
プレゼントの応募の方は締め切りました。
無事締め切りました。
はい、約50人の方からですね、
50人、わお、
応募いただきまして、
たくさんメールいただきました。
でね、
はい、
前回香里さんのお土産をっていうのと私のインドのお土産をっていうのがあったんですけど、
は
い、
ええ、
その時にはですね7名ぐらい、
ちょうど私のお土産の数ぐらいでしたね。
インドに至っては0人ですだ、今回も多少商品は良くなったけど、
はい、
まあ15か20かななんて思ってたんですけど、
まあそうですね、はい、そういうつもりでプレゼントの総数を考えたんですが、
はい、たくさんいただきました。
はい、
で今日は抽選の結果を発表します。
はい、
が、それは番組の最後で、
あら引っ張るな
というか、あのね、応募してくれない人にとっては、ここでこう抽選の話をたくさんしてもあんま面白くないんじゃないかと思うので、
確かにそうですね。
そうなんですよ。
ああ、途中でメインの話が終わって関係ないなと思ったら無事ってまあまあ、
っていうのと、多分ね、今BGM が後半の BGM とか本編の BGM になってるはずです。
あ、そうなんですか。
これからつけるんだけどね。
あ、はい。
はい。
お願いします。
というわけで早速ですね。
お、
今回3月の天文現象の方からご説明したいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい。
うん。
3月なんですけれども、
はい、
最近ね、残業を結構して遅くなって帰ると、
はい、
もう冬の星座が西に傾いてるなって思うんですよ。
ああ、オリオン座とかが今までは、まあ、東から天頂に向けてっていうのが、
だったりなんとなくね、
天頂から西に、
そうそう、まあ、南に見えてた感じなんですけれども、
はい、
3月になるとやっぱり冬の星座から春の星座に、変わっていっています。
なので、あの梅が咲き始めましたよね。
梅咲き始めましたね。
ねえ、やっぱり春ですね。
はい、なので、今までよく見えていたオリオン座とかがだんだん西の方に行って、
はい、
双子座だとかカニ座だとか、あとは獅子座かな、っていうのがよく見えるようになってきます。
はい、
多分ね、双子座はカストルとポルックスっていう2つの星が見やすいので、分かりやすいと思うと、
はい、
あとですね、カニ座は多分分かりにくいんですが、今木星がね、カニ座のすぐそばにあるので、木星のすぐ右側というか、東と西でいうと西側がカニ座になっています。
逆にじゃあ木星を見つけて西側を見ればそこら辺にカニがいるはずだと。
そうですね。で、木星に遅れて、左側というか東側に、
はい、
獅子座があります。
はい、
はい、ということで、3月の天文現象なんですけれども、
はい、
まずはいつもの通り、満月と新月、月の方のお知らせをします。
はい、
満月は3月6日の金曜日、
うん、
新月は3月20日、
20、
はい、の、金曜日です。
はい、
で、3月20日の金曜日は、まあ、旧暦でいうと、ね、2月が始まるんですけれども、新月の日は皆既日食。3月20日新月の日は皆既日食が、北極海で見られます。
あ、日本ではちょっと見られないっていうことですね。
で、ヨーロッパでも部分日食ぐらいな感じですかね。
お、じゃあヨーロッパの人たちはフィーバーしてる感じ。
うん、あのね、多分北の方だけだと思うんですけれども、部分日食が見られます。
はい、
はい、あと惑星系ですね。
はい、
惑星はですね、3月はずっと金星が宵の明星、夕方から、まあ、夜8時ぐらいに、沈むんですけども、西の空に、ピカッと明るく見えます。
一番星ですね。
ほぼ一番星になってると思うんですよね。
はい、
で、火星と金星が近いので、金星のすぐ隣に火星が見えていて、金星がね、だんだんこう 離れていくんですけれども、
はい、
火星と金星が夕方西の空に見えます、
うん、はい、
はい、で、木星は見頃で、
うん、
明るく見えて、
はい、
日が沈んでからずっと見えていて朝の4時頃、
うん、
西の空に沈む感じになります。
じゃあまあ一晩中見えてるって感じですね。
普通の方には、
ね、4時になるとそろそろ明るくなってくる感じですね。もう3月に入れば
そうなんですよね。だんだんこう、うん、夜が短くなってくるので、
はい、
はい、あと土星は、
うん、
午前0時ちょい前ぐらいに出まして、
うんうん、
日が昇る直前には南中してる感じかな。
じゃあちょっとこれは夜更かししないと見られない感じかな。
ですね。
はい。
はい。あと水星はどちらかというと朝方、見えていますが、なかなか見るの難しいかもしれません。
もともとね、見づらい星ですのでね。
はい。
うん、
あと、
うん、
3月は春分の日っていうのがあります。
うん、そうですね。はい。はい、
これはですね、太陽の位置が、0度のところに行くっていうね。
0度のところ？
そうなんです。太陽って1年かけて360度もあるんですけれども、はい、春分の日に、あるところがまあ0度というところで、
うん、
3月21日の土曜日に春分の日になります。
はい、
今回は、はい、土曜日なので、
うん、
普通の週末と変わらない休みと。
そうか、そうか、もったいないな。もったいない。あ、そうか。でも私は土曜日仕事がある人だからお休みだ。
うん、
やった。
お、そうですね。はい。で、あと、
はい。
3月23日には、
はい、
金星と月が並びます、
はい。お、なかなか絵になるシーンですね。
はい、これ夕方ですね。
はい。
で、その前の日、3月22日は、
うん、
火星とまた細い月ですね。が並びます、
うんうんうんうん、なるほど。
さっきから言ってる通り、3月20日が新月、
うん、
3月21日が春分の日、
うん、
3月22日日曜日が細い月と火星が夕方並ぶ、
うん、
で3月23日細い月と金星が並ぶという感じで、この辺は毎日何かしらの天文現象、まあ、
うん、
春分の日の、ね、天文現象はなかなか見づらいんですが、
なかなかそうですね。ちょうど月が、ちょっとずつちょっとずつ太くなっていくのが見えるかな。ちょっと一日だと難しいのかな、はい、って感じですね。
あとですね、
はい、
惑星の話だと、
うん、
木星、
はい、
がよく見えるというお話したんですけれども、
はい、
木星の衛星、
うん、
ガリレオ衛星っていうんですけれども、
はい、
要は、一般の方がちっちゃめな望遠鏡でもね、見える衛星たちがあるんですけれども、
はい、
こちらがですね、
はい、
今はその衛星と衛星で食、
うん、
と言って向こう側にいたりこっち側にいたりっていうのが重なるっていうのがよく起きています。
あ、そっか、衛星も、木星の周りでそれぞれの周期を持ってぐるぐる回っているので、
そう、それが重なって見えるっていうのがあります。
おお、なるほど。
それね、今年2月3月4月ぐらいまでかな、
うん、
っていうのがあって、イオとかガニメデとかエウロパという木星の衛星たちが、
うん、
重なったり向こう側に行ったりというふうになっています。
うんうん、ね、なんか地球にいるから、まあ、月太陽とかそこら辺のね大きな星しか見ないけど、木星にいたら木星なりのそういう衛星の動きがあるわけですね、
うん、で、うん、今回は地球から見て、
うんうん、
その木星の衛星たちがぐるぐる回るところが、
うんうんうん、
その平面がね、
うんうんうん、
真横から見えるんで、
うん、あ、そっかそっか、見る角度によってはその、まあ、土星の輪って考えた時に土星の輪を真横から見るか、うん、ちょっと斜めから見るかによって隠れる隠れないが木星では一つ一つの星で見えちゃできちゃうってことですね。
そうですね、
斜めになっちゃうと同じ一直線上でも地球からは見えちゃいますもんね。
そうなんです。
おお、なかなか、そうか、だからちょっと珍しい現象でもあるんですよね。
そうですね、
うん、へえ。
あと、
うん、
その他の天文現象ですが、
はい、
ラブジョイ彗星というのが、
うん、
引き続き見えています。
おおお、うん、
で、
うん、
だいたいですね、少しずつこう 星の間を動いていくんですけれども、
うん、
3月だと、
うん、
まあ、2月の終わりからでもいいんですけれども、
うん、
ペルセウス座とカシオペア座の近くっていうのかな、
うんうんうん、
なので、北の空で、
うん、
カシオペア座
W ですね。
そうですね、 W で行くと下側、 M で行くと上側、
うん、
っていうのと、まあ、ペルセウス座の間ぐらいを少しずつ少しずつ移動しているので、
あ、じゃあ比較的、見当がつけやすい位置にいるわけですね。
と思います。
はい。
ただ、肉眼ではっきりとは見えないので、
うん、
ちょっとした、双眼鏡とか望遠鏡でその辺を覗いていただくと、
はい、
ぼんやりしたものが見えるんじゃないかなって思います。
今明るさ的には3等星、4等星とかそんなもんですか？
いえいえ、もっともっと暗くて。
あ、もう暗、もっと暗いんだ。
もっと暗い。3等星、4等星だったら、まあ、ほっといても見えるんですが、
あ
の、肉眼で。
もう見えないと、もっと暗い。5等星、6等星。
今、5等星前後なのかなと。4等星近いと言われてるんですが、なかなか見づらいので、あの、
うん、
キラリって光る星じゃないので。
ああ、なんか、でも、緑っぽくぼーっと見えるっていうような、
うん、
いろいろ情報ありましたけど、そうか、普通の星よりもなんとなくぼわーんと見えるっていう感じなんですね。はい、ぼわーんと見えます
。
はい。
あと、
うん、
北の空だと、
うん、ま
あ、季節感っていう話をすると、
うん、
大熊座が、だんだん、夜皆さんが見る、まあ、8時ぐらい、
うん、
に上の方に来ていて、
大熊座って北斗七星？
そうです、北斗七星の秘釈が、
うん、
見やすく上の方に見えていると思います。その代わりカシオペアがだんだん下がっているというのが、
そうかそうか、
はい、今の時期ですね。
はい、
ということで、
はい、
だんだんね、夜も、寒い感じから少しずつ暖かくなるので、
うんうん、
また見えてくるといいかなと思うんですけど、
はい、
冬に比べると曇ってる人がね増えるのが多いので、
ああ、そうですね、ちょっとここのところまだ曇りがちになってきたかな、はい、雨が増えましたね、うん、
そうですね、なので、うん、その辺も、見やすかったり見にくかったりあるんですけれども、
うん、
ぜひまた空を眺めてみてください。
はい、
あとね、私ツイッターとかでは、
はい、
たまにこう宇宙ステーションが見えますよっていうのをお知らせしてるんですが、
うんうん、はい、ISS のパスですね。
そうですね、なんですけど、はい、
うん、
これね、3月のお知らせとかを今しちゃうと、
うん、
宇宙ステーションって軌道をねちょっとだけ変えたりするんですよ。
ああ、星のように一定ではなくて状況によってちょっとずつ変わるわけですね。
少しずつ高度が下がってるのを持ち上げたりとか、
うん、
大きいこう飛来物があった時に少し避けるとか、
うん、
っていうのがあって、まあ、1週間先ぐらいまでだったらほぼ予想がつくんですが、
うん、
1月先だと時間が狂ったりとか、ここで見えますよって時に見えないことがあるので、
あ、じゃあちょっと番組でそれをお知らせするっていうのはちょっと難しそうなんですね。
難しいかなと思っています。
はい、
結構ね、あの、宇宙ステーションを見ようっていうフレーズで検索をすると、
うん、
JAXA のサイトとか出てくるので、
うん、
ちょっと、その辺で調べていただくと、自分の地域を調べていただくと、
あ、そうか、場所によってもやっぱ見やすい見にくい、どっちの方角に見えるがちょっとずつ違うわけですね。
違います。
はい、
ね、宇宙ステーションでだいたい地上から400キロぐらいの高さを飛んでいるというか、
はい、
回っているので、うん、だから地面から400キロのところにあるというふうになんとか頭の中でこう図を思い浮かべてください、
うん、
で、東京の真上400キロのところにいるとすると、
うん、
例えば東京から西に400キロ離れると名古屋過ぎちゃうのかな、まあでも大阪ぐらいが500キロぐらいだと思うんだけど、
うん、
そうするとこう二等辺三角形というか直角二等辺三角形が描ける。東京で真上に見てるんだけど、
うんうん、
大阪の人が見ると、
うん、
真上じゃなくて斜めの方に見えるよね。
あ、そう、結構400キロだとすると大阪と東京だけでだいぶ見え方が変わるわけですね、
うん、とても違うんですよ。
真上と45度っていう感じですもんね。
そう、それでその辺もあってなかなかこういうところでお知らせするのは難しいんですね、
う
ん、
あ、見る場所によっても変わってきちゃう、
ね、そう、この日は福岡で見やすくて、 この日は仙台で見やすくて、この日は北海道で見やすいとかになってくるので、
見えないところもあるのか、そうか、
そうです、そうです。
あ、そしたらそうですね、ちょっと番組でお知らせするのは難しいと思うので、そういうサイトとか、あと iPhone とかスマートフォンのアプリでも今あるみたいですね。
あります、あります、うん、そんなのを活用していただけるといいかもしれません。
はい、
あともっと細かい話でいくと、うん、イリジウムフレアっていうのがあって、
はい、キラリと光るやつですね。
キラリっていうのと、ふわーっていうのの合いの子というかですね、
うん、ふわーふわーキラリ、うん、
すごく明るいんだけど、
うん、
ゆっくり動いて、
うん、
じわじわじわって明るくなって、じわじわじわって消えていく感じ、
キラーリっていう感じ、
そういう現象があって
、うん、
衛星電話って言ってですね、
はい、
人工衛星で通信をするこう携帯電話があるんですけど、
うん、
そのサービスが、
山の上とか持ってく
ような、ね、あ、そうそうそう、南極 で、はい、で電話ができるとかね、
うんうんうん、
太平洋の上で電話ができるとか、
うん、
それでイリジウムっていうサービスがあるんですけど、
はい、
そちらの人工衛星のアンテナがですね、
うん、
鏡のようにというか平らで大きいのね、
う
ん、そうすると太陽に反射して、
うん、
鏡みたいなんで、
うん、
一部だけすごく明るく照らすわけ、地上を。
あ、はいはい、よく、鏡に日が当たるとそこのところだけ本当に鏡の形で反射して地面とかが明るくなってる、あれのもっと
大きいバージョン、大きい版で遠い版が、
うんうん、
発生するのがイリジウムフレアってやつで、そちらは何十キロか離れると暗くなっちゃってあまり気がつかないんだけど、
うん、あ、角度によってやっぱ見える角度ともう見えない、反射してこない、 そっか、
それは
鏡だとするとそうですね、
そう、さっきの宇宙ステーションよりももっともっと狭い範囲で、
うんうんうん、
見られます。
うーん、じゃあ本当にイリジウムフレアは、いいタイミングでいい場所にいないと見られないんですね。
そうです、だからどっちかっていうと今いる場所で、
うん、
今日の夕方6時40分に、
うん、
あの辺に見えてっていうのが、5秒とか10秒とか続いて終わると。
逆にこれは ISS、国際宇宙ステーションのように、ちょこちょこ場所が変わるっていうのはないんですか？
イリジウムは、いくつ飛んでるんだろうな、今。たくさん衛星飛んでるので。
あ、なるほど。
はい。だからイリジウムの何番が光りますっていうのがあって、
うんうん、
タイミングにもよるんですけど、1週間に1回ぐらいは大体あるんじゃないかな。
あ、
もう少し長いか。月に1、2回はある気がします。
ただ、それが見える場所。てかが、まあ、ちょっと
そうだから東京で見えるのが月に1回か2回 あるはずなので、
うん、
福岡でも1回か2回あって、それは全然別な時と、
これもやっぱりそういうサイトとか調べれば分かるんですね。
あす、はい、
うん、
両方ともが調べられる、
うん、
ヘブンズアバーブっていうサイトもありますが、
うん、
最近日本語化したんですけど、ちょっとだけ使うのがめんどくさいので、またこれ後で機会があったら紹介します。
はい、
はい、
うん、なんかいろいろ星以外にもちょっと面白い現象って感じです ね、
そうですね、空で見える明るいものとしてはそんなものがあります。
はい、
はい、ということで3月の天文現象でした。
はい、
続いてはプレゼントの当選者発表になります。
はい、よろしくお願いします。
お待ちかね、
お、
プレゼント当選者の発表になります。
じゃじゃじゃじゃじゃーん、
はい、でね、
はい、
香里さんと相談をしたのですよ。
で、けんけんごうごうと相談しました。
そうなんですよ。で、
はい、
もともとね、
うん、
4人3人2人1人というふ
う
に、当選者数を想定していたんですが、
そうですね、応募総数がまあ10、20そんなもんかなっていうような人数からちょっと割り出したものだったんですが、は
い、なんですが、
ね、なんと50名を超える方から応募いただきましたので、
はい、ちょっと多めにプレゼントを出すことにしました。
わお、嬉しい。
まずは、
うん、
もともと設定人数の多かった、
はい、
星座のトランプ、
うん、
ちょっとだけね、応募メールの中に、
うん、
ジョーカーってどうなってるんですかみたいな話もありまして、
あ、そうですね。そのおそらく4つの季節によってあのマークごとに分かれてるんじゃないかって話をした。
マークごとに春夏秋冬の星座がそれぞれ載ってるんですけど、
うん、
ジョーカーは12個の星座、
うんうん、
皆さんがにおなじみのね、
あ、占いとかに使う、
そう、ヤギ座とか、
はい、
そういうやつが
王道十二星座ってやつですね。
それが6個ずつ載ってます、
うん、
で2枚入ってます。
おお、まとめみたいな感じですね。
はい、
はい、
で、星座トランプはもともと4名様の予定だったんですが、
うん、
なんと切りのいいところで10人
お
に差し上げたいと思います。
すごいですね、太っ腹ですね。
ちょっとね、ここだけの話、
はい、
単価がお休めなので、
あらあら、それあんまり言わない方がいいですよ。
はい、太っ腹を見せて、そうですよ、10人にプレゼントします。
そうですよ。でも吉谷さんちょっと痩せてきてる？
大丈夫です。
あ、そうですか。じゃあ行きましょう、はい、どーん
ということで、
はい、
香里さんの方から当選者の、はい、お名前で、
はい、
ほとんどの方はねラジオネーム書いていただいたんですけれども、
はい、
この後ラジオネームがなかった方は、お名前の名字のとこだけ読もうと思うので、
はい、
はい、当選者の発表お願いします。
はい、星座トランプ当選者の発表です。ブスちゃんさん、田中さんさん、カキさん、サオリのパパさん、ビビアンさん、ユキエさん、ヒデジーさん、ひとにどりさん、マメジロウさん、コルカロリさんの10名です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、そうだ、ここで一つ言っておかなければいけないことがあるんだ。
あ、はい、何でしょう。
お送りいただいた50名の皆様にはですね、星に関係する絵はがきをお送りする予定になっております。
はい、はい、なってます。
なんですが、
うん、
何名かの方がですね、
うん、
住所の方と、本名というか、
うん、
はがきが届くお名前、
うんうんうん、
を書き忘れてる方がいらっしゃいまして、
うん、あら、
でそんな中でもそのうち何人かは、
うん、
住所書き忘れましたって言って追加でメールくれたりしたんですけど、住所書き忘れたまま、追加のメールがない方が数人いらっしゃいます、
あら、あら、そうするとちょっとね絵はがきが送れないので、はい、もう一度少なくとも、応募いただいた方に全員に絵はがきをお送りする予定ですので、
うん、
応募した記憶のある方は、
自分のメールをね、送信したメールを確認していただいて、
はい、
そこに住所と名前がない方は、
はい、
同じメールアドレスから送ってください。
はい、そうですね、
はい、ここでね誰々さん誰々さんって呼ぶと、それを語って送ってくる人がいると別にね見分けられるんですけど、メールアドレスがあるんでなんですけど、めんどくさいのでご自身で、
はい、
住所書き忘れた方はぜひ住所の方を同じメールアドレスから送ってください。
よろしくお願いします。
はい、続いて宇宙食なんですが、
はい、うん、
こちらは変わらず、
うん、
当初の予定通り3名の方にお送りしたいと思います。
はい、
はい、
では3名の方のお名前申し上げます。住職当選されたのはハニャさん、杉浦さん、フェリオさんの3名です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
こちらこれから購入します。
はい、はい、なのでどの味が届くかは届いてからのお楽しみということでよろしくお願いします。
はい、そして、星座早見、
はい、
こちらお二人の方、
うん、
というふうに、お知らせしたんですけれども、
はい、
ね、
うん、
紙というかプラスチックの物理的な星座早見を二人、
うん、
でアプリケーションを二人、
お、じゃあ倍に増えて4名様ですね。
そうですね、
はい、
にお送りしたいと思います。
はい、
はい、当選者の発表お願いします。
はい、星座早見の当選者の方はリサミクさん、クッキーモンスターさん、ユニバースさん、ささやき人さんの4名です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
でですね、
うん、
ユニバースさんとささやき人さんについては、
はい、うん、
現物を送るんではなくてアプリケーションなので、
あ、そうですね、
はい、こちらはいただいたメールアドレスにこちらから、はい、iTunes の、
うん、
星座早見のアプリを送るっていうので、うん、
あ、プレゼントですね、アプリのプレゼント、
う、ねうん、をするのと、
はい、
はがきははがきで物理的にポストに届くと。
あ、はい、そうですね、
はい、そんな感じ、
別々にお送りします。
別々にお送りします。 あとですね、
はい、
こちらの都合で、
A、
先ほど取 トランプだとかね、
はい、
そういうのが当たった方でも、
はい、
現物とハガキが別々に届くかもしれません。
あ、一緒の方もいらっしゃるし、別々に届く方もいらっしゃるので、
はい、
ちょっと数が増えた都合でいろいろやってます、
はい、こちらもいろいろとこう送る工夫をしたりするので、
はい、
ご了承ください。片方しか届かないと言ってもちょっと待っていただきたいなと。
待ってください、はい
はい、そういえばですね、50通メールいただいていろんな方いらっしゃいましたよね。
なんかね、すごいいろんな方、ほとんどの方が感想とかそういったことを書いていただいて、うん、じっくりと読ませていただきました。いろいろどうもありがとうございます。
ありがとうございます。特にね、はい、最終日とかはね、
うん、
1日で8通ぐらい来たのような気がするので。
そうですね、なんかドドドドッと駆け込みでたくさん来ました。嬉しいですね、
はい、さて、
はい、
最後双眼鏡ですが、
はい、
1名様にと思っていたのですが、
は
い、双眼鏡希望の方が多くて
そうですね、
半分近くかな。最初はね8割ぐらいかと思ったんですけど。
そうですね、
後半トランプがいいとか、セドハイムがいいとかっていう、
ちょっとね、一回番組でもほとんどの方が双眼鏡ですというふうにちょっとお知らせしたのもあったんですけど、はい、はい、でも結果としてそうですね、
ですね、
はい、双眼鏡ご希望の方でした
っていうのがありまして、
倍率で何倍
そうだ、20倍とかになっちゃうの
を、そうです、
ね、
お
かおりさんと相談しまして、
はい、
ちなみにですね、スポンサーとかは受けてなくて、
そうですよ、
私とかかおりさんのお小遣いの中から出してるんですけれども、
はいはい、大丈夫です、だんだんお腹超えてきましたから
なんとなくね、
うん、
こんだけもらったんだったら少し余分に出そうかという相談をしまして、
はい、
3名の方、
おすごい、
にお送りしたいと思います。
はい、頑張ります
、はい、ですが、
はい、
倍率はとても高いので
そうですね、3に増えたけど、はい、9倍弱、
まあ、そんな感じかな、
ですよね、
はい、
6倍の双眼鏡ですが倍率は9倍弱でした、
はい、でお送りするのは、6倍の倍率で、
はい、
3センチの口径というやつで、はい、どちらかというと入門向きというものになります、はい、こちらで選ばせていただきました。
はい、
はい、それを
これは実際ね、吉谷さんがお店で現物を見て、うん、これならっていうふうにして、まあ、
はい、
買ったも現物を見て買った、その場で買ったわけではないですけど、実際に現物を見て選んでいただきました、
はい、でもしステップアップするんだったら次の、口径の大きいやつとか倍率の高い双眼鏡買ってもいいかなと思うんですが、うん、
はい、
入門の方でも見やすいものを選びました、
はい、
ということで、当選の方の発表をお願いします。
はい、なんかこれドキドキしちゃいますね。3名の方の、双眼鏡に当選された3名の方の発表です、
はい、
マイケル・ソータンさん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。次、緊急対策対策本部長さん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。最後です、ケイニャンゴさん、
おめでとうございます。ということで、
はい、
この3名の方に双眼鏡のをお送りいたします。
はい、おめでとうございます。
ということで、うん、双眼鏡と絵はがきが届くんですが、
はい、
こちらもね、別に届く方いらっしゃるんじゃないかと思うので。
そうですね、
はい、
片方しか商品が届いて中に何も絵はがき入ってないっていう方はもうちょっと待ってください、
はい、ということで、
うん、
プレゼント当選者の発表でございました。
ございました。
応募本当にありがとうございます。
ありがとうございました。もうすごく嬉しかったです。
そうですね、
はい、
たくさんもらえて嬉しいやら、うん、なんかこう厳しいやら
大丈夫です、お腹は、うん、
超
えてます、
はい、そんな感じで、引き続き、
はい、
感想のメールなど質問のメールとかね、
はい、
は引き続きお待ちしております。で、
はい、
多分プレゼント企画はなかなか今回ね、大盤振る舞いするというのがありまして、はい、しばらくはできないかなと思っておりますが、
はい、
次からも質問とかコメントの方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、うん、この後プレゼントじゃないメールについては、住所とかね、うん、本名とかを書かないで送っていただいた方が、こちらはなるべくこう個人情報とかの取り扱い、センシティブなご時世なので、
はい、
書かないでお送りいただければいいかなと思っております。
はい、よろしくお願いします、
は
い、
では、お送り先など告知の方をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんな IP、またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
はい、だんだんね、梅も咲いて、うん、暖かくなってくるシーズンですが、
うん、桜はまだかいなって。
桜はまだですね。ちょっとね、曇ってる日が多くなりますが、
はい、
空を眺めてみていただければと思います。
花粉症の方、一緒に辛い季節乗り越えましょう。
ということで、そんな理科の時間 B 第103回。お届けいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。